そう、女はね、2種類に分かれるの。この後が大事なんですが、今日読書レビューやりたいと思います。石田イラさんの眠れぬ真珠、いわゆる40代超えた年上というか、いわゆるおばさんの恋愛の、小説でございました。ちょっと古い小説なんですが、あのドラマ化、あと漫画化もされてるみたいなんですが、ちょっと、読んだんで感想を言いたいと思います。セルギ2020年8月30日日曜日夜8時56分くらい収録のテクノロジートークステーション第1147回目、おはようございます、テクノでございますけれども、最近まあなんか青春小説系好きだったんだけど、なんかこういうなんか大人の恋愛みたいなものの良さというか、石田イラさんの恋愛小説が好きになってきた感じっていうのがあるんですよね。あえて美岡は避けてるんですよね。その学生の恋愛が好きだから、ちょっとそっちに戻っちゃうような気がしてて、だからちなみに言うと、この今日レビューする眠れぬ真珠の後に読みたいのが石田イラさんの夜の桃っていう、またこれも別の大人の女性の大人の恋愛の話なんで、ちょっと大人の恋愛関係一気に読んでいきたいなって今思っております。はい、ということで、石田イラさん眠れぬ真珠でございます。主人公は45歳の独身女性さよこさんっていう、あの芸術家、版画家の女性なんですけれども、はい、で、独身で、芸術家ですが、まあアーティストとしてある程度成功をして、優雅な暮らしができている反面、独身で寂しさとか焦りみたいなものも感じてるっていう、要は年を重ねてもう45、もう人生半ばで独身だっていうことに対する気持ちとかを抱えながらも、それなりに体を重ねるような恋人はいるからみたいな部分もちょっとあるとかさ、そういう話なんですよね。やっぱりその年、自分より年上の人の恋愛っていうのが絡んでくるのって、やっぱりその結婚とか老化とか仕事とか、そういう部分がこう含まれてくるのがちょっとなんかこう嫌だなって思って、多分僕は逃げてた部分があって、きっと未来を見るのが怖いから、僕は多分青春小説を割と好んで、自分の青春時代と重ねたりだとか、なんか自分の過去の思い出に、ああこれと似たようなことがあったみたいな、石田イラさんでいうとこの14とか16とか読んだ時に、ああ自分も高校時代、中学時代、こういうなんかちょっとした冒険みたいなことってやってたよなみたいな、あんまないんだけどでもそのちょっとやった冒険みたいなものを思い出させてくれるんですよね。で、逆にこの未来のものっていうのは、それこそ主人公ってもう45歳で独身の女性なので、自分が慣れることができないじゃないですか。45歳で独身の女性と、仮に僕が45歳で独身の男性になったとしても、多分同じ気持ちを持つかって言ったら多分違うと思うんだよね。そういう意味で、そういう意味で石田イラさんすげえって思うんだよね。この石田イラさんが、ね、男性の小説家が書いてる45歳独身女性の気持ちってどう女性は感じるんだろうなっていうものはすごく気になりました。で、なんかその焦りとか寂しさみたいなものっていうのがすごくこう淡いというか、どこかやっぱ大人っぽいというか達観したような部分もある一方で、やっぱり私もまだまだ愛されたい女性としてみたいな部分っていうのもあるし、そのなんていうか性に対する欲求っていうのがまだまだ、むしろ年を取ることでまだまだ高まっていますよみたいなところもあったりとかしながら、だからそこも満たされたり満たされなかったりするような部分とかが、なんかこう熟した女性の なんていうか魅力みたいな風な感じで、自分の頭の中でイメージを重ねたんだけれども、うん、これはね、まあ、漫画とかドラマで見たらまた多分そのね、制作者の意図みたいなものとかが多分出てくるんだろうなって思うけれども、僕の中では結構面白かった感じになりましたね、はい。まあ眠れる新入に限らず、これ読み終わったら今度夜の桃っていう、まあ、さっきも言いましたけれども、そういうね、石田衣良さんの別の、ね、大人の恋愛の小説をまた読もうかなと思っているんですけれども、まあ、この前読んだ青年少年、あと少年か、少年青年少年かシリーズの順番的には、まああれなんかも結構こう年上の女性との体を重ねるシーンなんかも結構多かったので、そこで主人公の男の子がそのね、40代50代の女性に対して娼婦として体を重ねていく中で、ね、私の体なんかダメでしょみたいな、私なんてって、いやいやそんなことないですよって、そのなんていうか老化をその熟すというか、そうやって年を重ねることでの魅力みたいなものをこう素敵な繊細な言葉でまとめているところがいいなっていうふうにも思ったんだよね。うん、だまあそういう意味でその大人の恋愛みたいなものの、うん、なんか良さみたいなものはちょっと感じるようにはなってきたかなっていうところで、まあもう少し石田衣良さんシリーズというか石田衣良さん関係をもうちょっとだけ読み進めていきたいなっていうふうには思ってはいるかなということで、ございました。ちなみに冒頭に言ったセリフ、女はね2種類に分かれてるのみたいな、そんな話、ね、ダイヤモンドの女とパールの女、要は宝石で2種類に分けてくると、で、光を外側に放つダイヤモンドのような、ね、ゴージャスな女、男でも分かるような、幸せになるのはそういう誰でも価値が分かるゴージャスなダイヤモンドの女で、真珠の良さ、要はその内側に良さを光を引き込むっていうタイプの女の良し悪しが分かる男なんてめったにいないんだからさ、あなたはどっちみたいな、そうで最終的に、まあ、あなたは素敵なパールの女になったわねみたいなところがすごくこう最後グッとくるようにはなるんですけれども、そこまでのプロセスがすごくいいなっていうふうに思って、そのねダイヤモンドのように外に光をこうピャーッときらびやかに輝かしていくようなタイプと、良さが内側に入っているっていう、これまあちょいちょい出てくる例えなんですけれども、そこがなんかうん、この小説の中での一つの大きなキーワードだなと思ったら、いろんな感想とかレビューのサイトとか見てもこのセリフっていうのがやっぱりいろんなところで出てくるんですよね、うん、なんか いいなっていうふうに思いましたね、まあやっぱり大人の恋愛なので、やっぱどこかで、相手だけを見る感じっていうよりは、一回自分を見つめるとか、いろんなはしゃぎ要素がないんだよね。若さゆえのはしゃいでる恋愛じゃなくて、いろんな大人事情がこう含まれてたりだとか、あのドロドロの不倫ストーカーみたいなところが入ってきたりだとかして、なんか、いろいろあんだねっていうところも含めて乗り越えていこうとするところとだとか、こう去り際、17歳年下だ、あの45歳で17年下だから、僕と同じ28歳の男の人と45歳の女性が恋愛するっていうところとかがあったりとかして、なんかこう、あ、いろいろあんだねとかって思いながら、はい、いたんですけれども、うん、まあまあまあ、素敵な恋愛小説でございましたよ。まあ綺麗ですよ、やっぱり石田衣良さんの恋愛小説、うん、だそこはやっぱ言葉巧みな石田衣良さんの表現力の良さかなというふうに思うんですけれども、ぜひ読んでみてほしいなと思います。はい、以上眠れぬ真珠でした。お疲れ様でした。